7月2日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。先ほどですね、上柳さんもちょっと触れてましたけれども、そうなんです、辛坊治郎さんの番組がですね、来週の7月6日からは、お昼3時半からの放送に変わると、いうことでして、メールとかツイッターでもいろいろいただいてたんですが、暇人ブーラさん、飯田アナへ、来週から上ちゃんの言うところのラジオに毛作が始まりますが、息子のお迎えはというふうに、いただいてまして、そうなんです、
そうですよね、
5時半まで放送があるでしょ。そうするとギリギリ6時半間に合うかっていうところなんですが、やっぱコロナウイルスの影響で今まではですね、この6時半きっかりで閉まってた保育園がですね、ここのところは延長保育ができるようになってきたんで、
そうなんですね、
なんとかそのタイミングで辛坊さんの番組始まってくれたんで、間に合ってよかったなっていう感じではあるんですよ。これが6時半までだったら本当終わった後飛び出しで出てですね、ギリギリ間に合うかどうかってい う, こうせめぎ合いを続けたんですが、というわけで来週から辛坊さんの番組始まります、
はい、
で直前でね、番組の宣伝流れてましたけど、今日までは、お昼1時から
そうですね、
はい、そうなんです、今日1時から4時まで、また辛坊さんスタジオ来てくれますんで、ぜひお聞きいただければと思います、
はい、
特に何か変わるというようなことはないと思いますんで、普通の放送だと思うんですけど、何、
なんかこう、いや遅れてやってきた青春っていう感じがするなと思って、飯田さん、いや飯田さん自体はすごく大変だと思うんですけど、このコージアップやって、で、まあ、ズームの方に行って、なんかこう辛坊さんが部長で、副部長が増山さんで、平野部員の飯田さんで、3人でこう一生懸命土手を走ってるような
部活ってこと、
そうそう部活っていう、
おーおーおーおー、
なんか部活っぽい放送だなっていつも木曜日午後聞いてて思うんですよね
部活っぽい放送かな。
でなんか副部長の増山さんがピピーってこう笛を鳴らしながら、こう自転車で後ろからこう追いかけてくる感じですよね
あの鬼マネージャーみたいな感じで、ね、
そう確かに、ね、ダメです、鬼って言っちゃう
2人で後ろからなんか鞭打たれてるような感じでね確かにね、午後は午後でのんびりとやってますんで、はい、よかったらお聞きいただければと思います。まあ7月、今日からね、昨日から、いろいろ変わって、まあ香港の情勢とかも、ありますんで、まあ今日もですね、いろいろ取り扱っていきますし、また夕方の番組の方はですね、中国を専門に研究されている中川浩二さんという方が今日ゲストで来られるということもありますんで、この番組もね、一度去年の年末に、コメンテーターでお越しいただいたことがありますが、また違った視点でいろいろ聞けると思いますので、ぜひ今日もお楽しみいただければと思います。さあ、朝刊各紙入ってまいりました。今新業アナウンサーがニュースでも読んでくれましたが、香港国家安全法が施行されて、まあ、昨日、初のデモというものが行われましたけれども、370人が逮捕、そしてそのうち10人が、この国家安全法に違反したという容疑での逮捕となっております。まあ、独立を主張したなど、あるいは香港独立という旗を掲げたということが逮捕の理由ということも言われております。あれなんか警察が発表した写真、まあ、ツイッターだとかフェイスブックに上げてましたけれども、あれをこうよくよく拡大してみると、香港独立の前にですね、ブーヤオと不要というふうに小さく書かれていて、香港独立にノーだで、香港インディペンデンスというふうに下に英語も書いてあったんですが、それも No to 香港インディペンデンス、 No to というのがすごく小さく書かれていて、実は正反対の主張しているのにこいつら逮捕するんだぜっていうような感じも見えます。まあ、ただですね、そうは言ってもこういうものを持っているだけで逮捕というようなことになると、香港の言論の自由というものがいかに踏みにじられているかということがよくわかります。まあ、これについてはいろんな論点がありますんで、この後ですね、今日のコメンテーター飯田康之さんと7時台も深めていこうと思っております。朝日、毎日、産経、それから日経と、4紙がこれを一面トップに取ってきております。ただちょっとね、違うのが、朝日新聞は10人がこの国家安全法で逮捕となっているんですけれども、他の新聞はね、産経も10人ですね。で、一 報、それから日経も10人なんですが、毎日新聞は9人というふうになっております。それから読売新聞は石炭火力100基休廃止というのが一面です。政府方針、非効率型、まあ、あの古い形のものの9割100基を2030年度までに、停止をすると、これあの CO2 二酸化炭素の排出削減の一環ということで、政策を転換していくんだということだそうです。まあ、あのこっちの方がですね、レジ袋よりはよっぽど手っ取り早く二酸化炭素を減らせるんじゃないかということも思います。まあ、昨日からレジ袋がね、有料化しましたけれども、あのにゃん太郎さん57歳富士宮市の、方ですが、この方あの商売されてらっしゃいますね、お肉屋さんだそうですけれども、レジ袋有料1日目の現場、袋買った人ゼロでした。大量のレジ袋在庫どうしようと、日本中のお店が頭を抱えていると思いますと、いただきました。で、衛生面のことを指摘されてますが、確かにあの欧米、特にヨーロッパでは、まあ、このコロナウイルスの話もあるんで、むしろレジ袋を無料化しようという流れがあって、日本完全にこれ、バスに乗り遅れるなって言ってバスに乗ってみたら誰もいなかったっていうですね、戦前と同じことをやってるような感じもいたします。東京新聞は、6月の日銀短観について触れています。これも後ほど次第、今日のコメンテーター飯田康之さんと深めていこうと思います。一面ご紹介いたしました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田信業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひニュースに対してご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。取り上げるニュースですが、まずは新型コロナウイルスに対して、効果の検証をする有識者会議が昨日初会合を開きました。それから日銀短観、さらにコロナ関連倒産、養育費制度、さらに香港国家安全法、これについて、まあ、経済への影響とかも含めてですね、飯田さんに聞いていきたいと思います。気になった記事をご紹介します。まあ、今日もね、香港の国家安全法制の施行を、それについてというのがね、先ほど一面でもご紹介しましたが、かなり多いと、一面からかなり展開しているところも多いんですけれども、まあ、あのことが起こってからこうやって大騒ぎをするんだったら、去年の時期からですね、あるいはもうちょっともっともっと前から、何か言ってこなかったのかというのは非常に思うところではあります。で、一方でですね、まあ、これあの、まあ、日経などが一面に取ってきてるっていうのが典型なんですけれども、まあ、外国人であるとか、あの外国の企業もこの法律の適用内になるということで、まあ、香港に進出している日本の企業であったりとか、あるいは法人もかなりたくさんいると、そういった方々も直接的に影響を受ける可能性があると、まあ、そこの懸念がね、非常にささやかれているところでもあります。で、またですね、これ香港の中からは少しネットなどで指摘があるんですけれども、あの香港は今までは独自にその司法の制度があったという関係でですね、犯罪人の引き渡しの協定や条約を結んでいる国々というのが18ぐらいあるそうなんですね。というのも、あの香港は独自の法体系でした。あのイギリスに範を取っている、まあ、あのコモンローという法体系を取っているということで、でこれあのイギリスの、まあ、もともとは、あの、大英帝国の傘下にあった国々ですね。まあ、あの、典型的なところはファイブアイズといって、カナダであるとか、あるいは、ニュージーランド、オーストラリアなどが思い浮かびますが、あの、それ以外にもコモンロー諸国というと、まあ、かつての植民地であった、マレーシアであるとか、シンガポールであるとか、インド、スリランカというような国々。その辺をですね、中心とした18カ国とは、あの、同じような法体系があるから、犯罪人の引き渡しをしても大丈夫だよね、ということで、協定が結ばれていた。で、これがですね、国家安全法制が、こうやって日の目を見てくるとですね、逆に作用するんじゃないかという指摘があります。というのは、逆に言うとですね、香港の政府を介してその国家安全法制に、過去に違反をしたかなんかで今海外に逃亡した人たちに関しても、その市直の手が伸びるんじゃないかということが非常に懸念されていると。まあ、実際に香港で民主活動をしていた人で、すでにあの欧米諸国に逃れたということをフェイスブックなどで発表している人もいます。で、海外からの国際戦線という形で、 圧力を強めようという活動を、まあ、しようとしている人たちもいるんですが、そうした人たちにも、なんかドイツに逃れたって人もいるんですけど、実はドイツも、香港とは犯罪引き渡しの協定があるということで、決して安心できないぞと、いうような指摘もあったりします。こういったですね、まあ、ある意味の法律縁、国際法であるとかそういったものを自分の都合のいいように解釈して、そして逆回転させていくと、ここまで考えていたのかと思うと、愕然とするところもありますが、そういった国と我々接しているということも忘れてはいけないんだろうと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、たくさん、ニュースについて、ご意見をいただいております。コロナウイルス心配だというね、ご意見もあります。こちらは千葉市緑区サトルさん68歳の方、東京で67人ですかと、新型コロナの感染者昨日の数字ですね、テレビで見る繁華街での飲食をする人の密にこれで大丈夫なのかと心配になります、対策指導強化すべきなんじゃないでしょうかとおいただいております。まあこの辺が本当これねコロナというと今やってる都知事選でも、争点となってるのは保証であるとかそういう経済面でのサポートというところに重点が置かれているようなところもあるんですが、一方でこの増えてきている患者数これちょっと論点変わってくるんじゃないかなとも思うんですよね。でそう考えると本来であれば一堂に会社の討論それができないんだったら今リモートでもできるとこういうことがありますんで、その辺で討論会など、ネットだけじゃなくてテレビでもやったらどうなんだろうというふうにも切に思うところです。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、
大学ってなんか大学によってはもう前期は全部リモートだよとかいうところもありますが、
そうですね、本学はですね、はい、今週、まあ、来週か、うん、来週から、まあ、少人数の例えば研究指導とかですね、そういったものに限ってはまあかなり換気とかに気をつけながら、対面での授業というのを開始する、まあそういった方針になっていますけれども、なかなかですね、この教育機関の再開って、なんか何かあったらどうしようって言って、はい、でもそれによって教育の機会を奪われるっていう問題点も考えた方がいいと思うんですよね。で、ちょっと日本人このコロナの感染について自己責任だとか、
はい、
かかった人が悪いっていう考え方を取りすぎるんじゃないか、うんうんうん、感染症ですからね、
そう
別に自分の責任じゃ、気をつけるのは大切ですけれども、うん、そういうところね大切ですよね。
はい、
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 工事アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見などぜひメール、ツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなた、そして関東以外の地域でお聞きのあなた、メッセージ情報もお寄せください。よろしくお願いします。飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
7月2日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。新型コロナ対策の効果を検証する有識者会議が初会合。
今後想定をされる第2波にですね、備えて対策をより進化をさせていきたい。今回行ってきた様々な対策、3密対策であったり、外出自粛であったり、休業要請であったりですね、こうした様々な対策についてそれぞれどのような効果を持ったのかという検証、まあ、分析ですね、分析を行っていただく。
昨日の会合での西村経済再生大臣の発言を聞きいただきました。政府は昨日、人との接触機会8割削減など政府による新型コロナウイルス感染症対策の効果を検証する有識者会合を開きました。今後は3密の回避や外出の自粛、休業要請などの効果、対策の効果を AI やスーパーコンピューター富岳などを活用して分析していく考えです。なお昨日は東京では新たに67人が新型コロナ感染確認されているということであります。
まあ、まず重要なのはこの多くの有識者会議っていうのは、はい、まあ、大して意味ないんですよね。
大して意味ない。
なぜかというと、ある意味、ま、官僚が作った様々な資料っていうのを、まあ、審議して、
はい、
まあ、ちょっともうちょっとここ突っ込んだらとか多少の修正はあったにせよ、その基本的にその官僚側が作ったペーパーに沿って、まあ、議事というのを進めて追認するという審議会等多いんですけれども、
はい、
今回、まあ、山中教授そして黒川名誉教授がですね、はい、かなり考えたなと思っているのは、うんうんうんうん、外部から研究を公募しそれを審査するっていうスタイルにしたんですね。
なるほど。
一部取り入れる。
うーん。
で、何よりこの、こういった会議が有効に機能するためには、
はい、
委員の人が、それぞれ使える、まあ、例えばデータ解析をするとか、うんうんうん、データをまあ集めて整理するっていうスタッフがつかないとその委員の人がいる意味があんまりないんですよ。
なるほど。委員独自にこう調べたりとかできないと、う
ん、いや、まあ委員独自にボランティアで、調べるっていうそれだけの時間との努力、まあ、スタッフの数がいるのかと。例えば急を要するような案件の場合、例えばデータ解析をするっていう場合、
はい、
5、6人のスタッフをやっぱり1週間2週間拘束しなきゃいけないと。じゃあ委員の、まあ、日当、多分このレベルの先生だったら日当2万円ぐらいは出ると思うんですけど、2万円でスタッフ、はい、10人雇ってくださいって言ったら、
確かに1日あたり2000人でなんとかするんだって自分が無給としたってってことですよね。
そうなんです。だからこそ今回は公募なんですが、本来であれば、
はい、
国がですね、ちゃんと統計や、まあ、人工知能等を扱える、また機械学習って呼ばれる、まあ、技法を取り扱える、まあ、研究スタッフっていうのを、まあ、常時ね、100人、200人、
はい、
本当はもっとですけれども、抱えておく。で、その人たちっていうのは、普段は、まあ、いろいろそれぞれ自分の専門に近いような、まあ、統計分析をやっていて、
はい、
こういった急ぎの時にはこれに専従するっていう部門部署を持ってないといけないと。で、そうすればそのスタッフたちが出してきた研究結果とか、うんうん、
はい、
統計上、例えばまあこういった休業要請にはこんな効果がありますよ、全然ないですよ、
うん、
みたいなのを見て、あ、この手法でやってるんだったらまあまあ信頼できるなとか、あと、似たような、まあ、同じ政策の分析を3つ4ついろんなグループとかがやっていて、
はい、
それを比較して、あ、3つとも効果があるって言ってんだからこれはかなり効果あるって言っていいだろうとかっていう風にする、うんうん、そういうデータサイエンス統計を扱う、
はい、
まあ、スタッフグループみたいなもの、なんというか日本の場合、そういったリサーチセクションがいわゆるメインの、つまりは普通に官庁の中に出世していく人が、
はい、
一時的に腰掛けでいるとか、
うん、
そういう部署になってしまっている、
うん、
だからこそ専門のデータ分析官、まあ100、まあ、当初は100人でもいいと思うんですけれども、
はい、
とにかくただ統計を分析している人っていう部署を作っていく、それがですね、今後の日本がそういったデータの世界、データを中心とした様々な政策立案や研究を進めるという世界で人材を育てていくっていう意味でも必要なんじゃないかなと。
まずは新型コロナの検証有識者会議についてでした。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。日銀短観、6月の景況感11年ぶりに低水準。
日本銀行が昨日発表した6月の短観企業短期経済観測調査は、大企業製造業の最近の景況を示す DI 業況判断指数が3月の前回調査から26ポイント下落のマイナス34となりました。悪化は6四半期連続で、リーマンショックの影響が残る2009年6月の調査以来11年ぶりの低水準となりました。まあこれコロナを織り込んだものは今回がほぼ初めてに近いって感じですね。
そうですね。まあ前回から宿泊関連はかなり落ち込んでいたんですけれども、まあ今回明確になったというところなんですが、この日銀短観というのがどういうデータかと言いますと、これ企業1万社に対して、今景気はどうですかっていうふうにアンケートを取ります。で、良い、悪い、どちらでもないで答えると、
はい、
で良いと答えた人の割合から、はい、悪いと答えた人の割合、企業の割合、これを引いたものを DI って呼んでるんですね。なんか DI とかディフュージョンインデックスっていうとなんかさも高度な手法かと思いきやですね、要は3割の人が良いと答えて、2割の人が悪いと答えてたら、まあ、DI は10、
あ、なるほど。
30%-20%で10。で、悪いと答えた人の方が多ければマイナスっていう、すごい簡単な数字なんですね。で、今回のポイントはですね、マイナス34。で、次は9月調査ですが、まあ、6月調査よりも悪化するということはかなり考えづらい。横ばいになるのか、どの程度回復するのかがポイントなんですが、そうすると昨日株式市場はこのニュースにほぼ反応しませんでした。
そうでしたね。
はい。理由はですね、リーマンショックの時の大底、一番悪かった時に比べると、この日銀短観の数字、まあ、雑に言うと、まあ、まずマシだっていう数字なんですね。
はい、
今回マイナス34、悪いって答えた人がの方が多いと。なんですが、これリーマンショックの時はマイナス50台ですので、
なるほど、
なんかそこまでじゃないのかみたいに思われるかもしれませんが、ここが今回のまあコロナショックの大きな問題で、要はですね、業種業界によってで、受けてるダメージが全然違うんですよね。例えば通信情報サービス、あとは建設とかだと、まあ、前回よりは悪化してるんですが、未だに良いって答えて、景気は良いって答えてる人の方が多いんですね。で、製造業についても、例えば化学、産業とかはそんなに悪くない、トントンぐらいに感じられている、で一方でですね、宿泊飲食サービスに関しては、DI がマイナス94、
いやすごい数字ですよね。
これね、良いと答えてる人ほぼいなくて、まあどっちでもないって人が 5% ぐらいいて、95% は悪い
悪いと。
であったり、また悪化幅非常に大きいのが、対個人サービスっていうんですけれども、大きいところでは遊園地、あとは各種のスクールとかジムとか、で、あともう一つ重要なのが美容院とか理容院、まあ髪切るところですね、そういったところも悪化幅が急激になっています。前回に比べて81ポイントも悪い。で、そういったね、業種のばらつきがとんでもなく大きいっていうのが、まあ、今回のショックの、まあ、一つ大きな特徴ですよね。で、実は今ちょうど美容室とか理容室の話を出したのは、これ、非常にいいこの業界困っていまして、なぜかというと自粛対象になってないんですよ。
ああ、そうか、そうでしたね。
そうすると、かなりの公的給付とか支援の枠の外になっちゃってるんですね。そうすると、いや、ま、この自粛期間中に、ま、床屋さん行かれた方ってあんまり多くないと思うんですよ。
なんか一時期自粛の中に入る入らないみたいな話があって、大半の人は、あれ自粛の枠に入ってんじゃないかっていうイメージ。
そうなんです。
ありましたよね。
そう。で、実は、理美容師の協会も自粛に入れてくれるなっていうふうに言ったんですけど、ちょっと裏目に出たっていうと 意地悪な言い方ですが、
最初についたイメージがそのまま一人になっちゃった。
そうですね。それで結局お客は来ないのに、はい、保証の対象から外れてたりするので、これ各自治体によっては徐々に対策対応を取り始めていますが、かなり厳しい。しかもやっぱり個人店が多いし、
はい、
会社組織になってるところでも、あんまり大きくないんですよね、業界、でそうするとかなり厳しいよというのと、そしてもう一つ、
はい、
製造業で、突出して悪化している悪いのが自動車です、はい、この自動車の場合はですね、
はい、
国内での新車販売台数すごく落ち込みました。ただこれはですね、経済が立ち直ればある程度は戻っていくかもしれないんですが、
はい、
やはり日本車にとっての主要なマーケットである北米、つまりアメリカですね、
はい、
ここがもうどうなるのかもわからない。
未だにそうですよね。感染者数は増えている。
そしていわゆるブラックライブズマター、
ブラックライブズマター、はい、
抗議活動のエスカレートがどこまで続くのかわからない、
はい、
そうするとですね、なかなかそのメインの市場である北米がパッとしないというか非常に悪い状況なので、国内ももちろん悪いんですが、海外とダブルで、非常に厳しい状態になっている。実は鉄鋼も非常に悪いんですが、これもやはり海外動向、国内以上に特に、アメリカをマーケットにしている産業が厳しい。そして自動車の場合は裾野が広いんですよね。さまざまな関連業種というのを抱えているの で、こういったところも注目する。だからまあ平均値、今回ばかりはあんまり平均値を見るよりも、
はい、
まあ、業種ごとを見た方が適切な、そんな単感だと思いますね。
はい、そしてその、各業種への影響が数字にも表れているのがもう一つ、二つ目、こちらのニュースです。新型コロナウイルス関連の倒産300件超え。民間の調査会社東京商工リサーチは昨日、新型コロナウイルスに関連した企業倒産件数が累計で304件になったと発表しました。関連倒産は6月で103件発生し、昨日だけで10件が判明するなど依然として増え続けております。やっぱりこれも業種別で見ると飲食業が多いと、で宿泊業も多いと。
そうですね。
指摘通りになってますね。
あとは、まあ、旅行される方にはおなじみだったホワイトベアファミリー
を、はい、
やはりですね、30日に民事再生法適用申請と。
海外旅行にね、安く行こうって思っていろいろネットで調べるとこの会社よく出てくる会社でしたよ。
まあ、特にもう海外旅行を専門にしている、
はい、
まあ、中小はもちろんですが中堅どころまでかなり厳しい状態にあると。というのもですね、
はい、
例えばじゃあ、持続化給付金200万円、まあ給付されたじゃないかと思われるかもしれませんが、確かにですね、資本金1000万円以下、
はい、
まあ、いわゆる法人格を持っている個人商店、こういった企業で、まあ、大体月の粗利が200万円なんですね。
あ、
そうすると、そういった本当に個人商店で法人登記してるぐらいの、規模感のところは持続化給付金で助かったかもしれませんが、
はい、
いわゆる小企業、まあ、資本金1000万円から2000万円ぐらい、ギリギリ昔の基準だったらギリ株式会社みたいな、そういったところだともう月の粗利平均で500万円ぐらいなので、
あ、
1ヶ月分の利益さえカバーしてくれないと。そういった状態ですから、現状ですとどうしてもこの倒産といいますか、民事再生法適用を選ぶ企業というのが出てきてしまう。これ今後もですね、非常に厳しい状態続きますので、
はい、
私としてはもっと企業に対する直接の支援っていうのを増やしていくべきじゃないかと。例えば、まあ、資本金10億円以上の、まあ、日本に6000社ぐらいあるんですけれども、
はい、
そこに支援すべきかどうかっていうのはなかなか迷いどころですが、それ以外の中堅どころまで広くカバーして支援して、
はい、
1月分の粗利を保証すると大体6兆円かかります。不可能な数字ではないなと。またはこの規模の、まあ、資本注入っていうんですけれども、
はい、
借 金をいわゆる借金ではなくて、あるとき払いの催促なしのような形での、はい、まあ、借金っていうのを、貸し出す、
はい、
そういった形でなんとかですね企業を救っていく努力、今後も求められていくんじゃないでしょうかね。
まあこれね、特に中小企業とか中堅企業とかって、実はものすごい技術持ってたりなんかして、これが海外に出ちゃったりすると大変だっていうような話も聞きますよね。
そうなんです。地域を雇用から、技術から支えている企業というのをどう守っていくかというのが、コロナ後の回復を決めると思います。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
続いて教えてニュースキーワードです。養育費制度の法改正。政府は昨日、女性活躍の取り組みを促進する女性活躍加速のための重点方針2020を決定しました。その中で離婚後の養育費不払い問題を解消するため、養育費に関する法改正の検討が明記されております。この不払い解消に向けて法改正の検討をはじめ、困難な状況にある女性にしっかりと支援を行うと、総理は昨日明言をしました。
はい。
養育費受け取ってる家庭っていうのはこれ少ないですね。4分の1に満たないんですか。
そうですね、まあ、養育費自体がちゃんと支払われているケースが、まあ、24% しかないということで、その結果ですね、いわゆる母子世帯の就労率、母子家庭でお母様が働いているとか、
はい、
または母子家庭でお母さんが貧困状態にある世帯というのが、うんうんうん、日本は先進国の中では飛び抜けて高いんですね。母子世帯の、ま、これ調査によって数字様々ですけれども、
はい、
6割7割が事実上の貧困世帯になっていると。もっと高いっていう統計もあります。で、この状態なんでって言ったら、これ養育費が受け取れていないからなんですよね。はい、で、養育費なし子育てしながら働くとなると、かなりの専門職の方以外はパートの賃金で、
はい、
しかもあのフルで入っていないパートの賃金で家族を養うという状態になる、
はい、
これ非常にいい問題だと。で、実はですね、現在でも公正証書離婚をすれば、
はい、
まあ、その養育費に関して強制力のある、まあ、約束契約というのをできます。なので公正証書離婚が、まあ、推奨されてるんですけれども、
はい、
大体この離婚に至るとき、特に男性側に問題が大きい離婚の場合、揉めたり、またはもっと、まあ、まさにあの DV、女性の暴力とか、
はい、
まあ、もしくはモラルハラスメントであるとか、そういうのがひどいと、その公正証書を組むぐらい、
はい、
夫婦間で交渉をするのがもう嫌だと、とにかく一刻も早く逃げたいと。で、当然そういう悪い男だとその公正証書を組みたがらないんですよ。公正証書組んじゃったら、
はい、
養育費や慰謝料について、
ええ、
財産差し押さえ、または給料の差し押さえ等の強制執行ができちゃうので、分かってるから逃げようとする。
はい、
でそういう中で根負けして公正証書なしで、別れてしまうことが多かったんですが、よくよく考えるとこの公正証書、はい、デフォルトにすればいいんですよね。
ああ、それをハンコつかないと
離婚が成立しないとか、
はい、
または、これも、まあ、行動経済学的ですけれども、離婚書類の提出の際に、
はい、
添付をが必要ですよっていうふうに、しておくとか、またはその離婚の、まあ、証書自体にこういった、まあ、支払い、強制執行力のある養育費支払い、慰謝料支払いの欄を設けて、でそれを届け出の時に出したら、
はい、
これが、まあ、今でいうとこの公正証書的な強制執行の根拠になるってシステムにしといて、でもしどうしてもそれが嫌な場合だけ別途公正証書を組んでください、
はい、
っていう風に、どっちをデフォルトにするか、つまりどっちを何もしなかったら選ぶことになるかっていうのを、はい、変える、これはすごく重要なことだと思います。
ある意味その こう遺産相続の時の法定相続分はまずは決まっていて、で、あのもし傾斜をつけたかったらそれにプラスして遺言書を書く。
そうなんです、そうなんです、うん、あのまさにデフォルトを決めておくっていうの重要で、これはあの高度経済学などで有名な例なんですが、
はい、
あなたあのこの大学に勤めている人は、保険に入ることになっていますと、ついては嫌な人は書類を出してください。これだと大体9割の人が加入します、はい、一方でうちの大学ではめちゃくちゃ得な、もう保険料半額大学が負担してある、あげる保険がありますと、ぜひみんな入ってくださいってやると2割しか入らない、
うん、
とにかくまあ入ることになってるんですよって言うとこれアメリカのケースなんで、アメリカもやっぱそうなんだなと、あの日本人持ってるじゃないですか、会社でそういうことになってますって言ったら 99% 入りそう、
もうしょうがないなって言ってるね。
でそれと同じで、はい、まず基本こっちなんですよ。基本その、離婚前に養育費の金額を決めることになってるんですと。でそれに対しては、まあ、強制徴収が可能になってますよと。で嫌だったら別途契約を交わしてくださいよと、いうふうにすると、ほとんどのケースでこの支払い、義務のある支払い条項っていうの込みの、離婚届っていうのを作れると思うんですよね。これなんかは、いわゆる行動経済学の良い適用なんじゃないかと思います。
まああれですかね、あの今は全くそういうのが必要ないまま離婚ができるっていうところだから、過渡期の段階ではそのあのだったら離婚しねえよって言い出す夫というのをなんとかこうね引き離すような、
そうですよね、
サポートっていうのが必要かもしれないですよね。
だからこそこういった、まあ、女性の暴力根絶の取り組み推進っていうのも、この女性活躍加速のための重点方針2020の重要項目なんですけれども、
はい、
合わせて走らせていくと、しばらくすると
う、
ね、うん、もうあのみんなにとって、誰にとっても離婚っていうのはこういう手続きを踏むものだっていうのが、まあ、常識化していく、それ、まあ、急いだ方がいいですよね。
養育制度の法改正、今日のキーワードでした。メールツイッターご紹介しましょう。まずこちら、これね、レジ袋の有料化結構来るんですね。うん、渚さんは秩父郡の横瀬町の方ですね。
はいはいはい、
レジ袋有料ということですが、今までタダでもらっていたものが貴重だったんだなと改めて思います、うん、将来レアなレジ袋が数万円で取引なんてことないですかねと。なるほど、
なるほど、面白いですね。でもそもそもレジ袋有料化、海外ではまた無料に戻しつつあるので、
う
ん
う
ん、
そうですよね、
あの完全に周回遅れでやらかしたと。でさらにこれによってプラゴミ、プラスチックゴミはほぼほとんど減らないです。すでに大手とかは、はい、この環境対応の袋に変えていましたし、そもそもみんなレジ袋何使ってました？ゴミ袋にしてましたよね。
そうですね。
ってことはゴミ袋をこれからこまこま買うってことですよね。
そうですね。
って考えると、ほぼ無意味なことをやって、うん、みんなで苦しんだっていう。うんう
ん、いや、本当に。さあ、続いてのコーナーです。ここだけニューススクープアップ。この時間最後のニュースをスクープアップ。香港国家安全法をめぐり1万人が抗議デモ、370人を逮捕。香港は昨日前夜に施行された香港国家安全維持法に抗議するため1万人以上が参加したデモが行われました。このデモで警官隊と衝突しおよそ370人が逮捕されています。まあ、あの日本の記事衝突って書きますけど、これライブでネットで見てたら、うん、いや衝突っていうかもうこれランダムサンプリングみたいに逮捕されてるぞっていう感じが見て取れますね。
でまたこういった衝突そのものというよりは、はい、ちょっと離れたところで香港独立の旗を所持していたという理由で、まあ、あの逮捕をされた例もあって、
はい、
まあ、かなり一線を越えた、あ、まあ完全に一線を越えたというイメージなんですけれども、でこれに伴ってですね、
はい、
やはり香港これまでアジアにおいては、まあ、大きな金融ハブだったわけですが、はい、その機能自体もかなり見直されるように、まあ、ならざるを得ないと思います。というのも、まあ、これいち早く表明したのはイギリスですが、
はい、
香港の住民に対して、まあイギリスでの永住権 というのを、滞在の権利を与えると。そうなった時にこの金融市場を支えていた、まあ高度人材は、
はい、
正直香港にビジネスがあるから香港にいた。別にまあ、もともと香港、イギリス領だった関係で、皆さん英語堪能ですし、
はい、
だったらロンドンで仕事があるんだったらロンドンでもということになりますし、そうするとですね、金融センターってすごいもんで、
はい、
これ工場とかだったらいきなりポンとは移れないんですが、金融センターって意外とポンと移れるんですよね。
なるほど。
人間が移っちゃえば。で、この人材の流出というのが、これから、いわゆる香港そのものの、地盤というのを変えていくことになると思います。
これ、アジアのハブがどこに今度重心が移るのかっていうのも、これ注目されてますよね。シンガポールなのか、あるいはどうなんですか？
東京なのかですね。で、やはりですね、今回の事態を見ていて、
はい、
いわゆる独裁国家にある金融センターというのの危うさというのが分かったと思うんですね。
はい。
で、非常にビジネスフレンドリーなので見逃されがちですが、シンガポールも独裁国家です。で、
そうですね。
そういった中で、今こそ、日本は、
はい、
アジアの金融センターというのを東京に取り戻すために、どういうことができるのか、人材の受け入れなのか、
はい、
またはその実際のところですね、高度人材はね、もう好きなようにどこでも動きます。
あ、はい、
重要なのは中度人材って、こんな言葉ないですけれども、例えばそういった先進的な金融業の仕事をバックアップできる書類作れるとか、あとはある程度ビジネスの流れ分かった上でサポートができるとか、
はい、
そのまあまあ分かってる人たちっていうのをどこが掴むのかっていうのがポイントだと思います。
事務屋さんみたいな人たち、
そうですね。で、やはり例えばロンドンのシティが典型ですけれども、
はい、
ロンドンがいつまで経ってもある意味ブレグジットで EU 離脱しても全然、ヨーロッパの金融センターの地位揺るがないのは、
そうですね、
その中ぐらいの人材がものすごく分厚いので、そんな超高度人材をどうやって一人二人移したところで、
はい、
効果そこまで見込めないんですよね。
うん、
もう完全にそのシティ自体がすごく金融業をやりやすい人たちを抱え込んでいて、
はい、
場合によってはそれこそそういったゴミを収集して処理する業者一つ取ったってちゃんとセキュリティ、
そうか、なるほど、
分かってるかとか、そういうのは、あうんの呼吸って言うととっても日本的ですけれども、
はい、
そういうのを言わなくても分かってやってくれる会社がたくさんあるのかとか、そういったところっていうのは、その、金融センターの金融センターたるゆえんなわけです、はい。ですからね、日本も高度人材、高度人材って言ってるんですが、そうではなくて中度人材をどうやってで、上手に集めていくのか、でその結果高度人材にとって、
はい、
移りやすい日本になるのか、これ課題なんですね。で実際のところですね、
はい、
例えば香港、留学生、もうちの大学いますけれども、理由もよくわからないんですが、比較的日本に対して親近感を持っている人っていうのも少なくない。でもう一つはですね、もちろんロンドン、イギリスっていうのも一つの選択肢なんだけれども、
はい、
やはりですね、同じアジアであるとか、
うん、
あとは、いつの日かやっぱり香港に戻りたいって思ってたりすると、距離的な近さとか心理的な近さから日本を選ぶっていうケースはあると思います。現状ですと、強くアジアエリアで声を上げてるのは、やっぱり台湾。
台湾、そうですね。弁公室を作って相談窓口をね、はい、昨日立ち上げました。
で、ここでやっぱり台湾自体も、はい、対、中華人民共和国への姿勢というのを明らかにしたなと。
は
い、実際ですね、日本も、27カ国共同で、
はい、
国連人権理事会会合で、今回の、国家安全法への、再検討を求めるアピールというのを出していますが、
はい、
もちろんこれは重要なことだとは思うんですが、このアピール出したから中国がやっぱりやめますっていうふうには決して言いません。ですから重要なのは、じゃあもう施行されてしまったんだと、
はい、
で、当たり前ですが、その日本の政府が中国の法律を変えるっていうのはほとんどできない、ほぼ不可能です、
はい、
だとしたらその 直取り実を取るじゃ、直捨て実を取るじゃないですけれども、その、まあ、な、まあ、あの、完全に、まあ、過去のものになってしまった自由な香港っていうのを、どうやって日本に移植するか。
はい。
まあもちろんだからイギリスは一生懸命やってる。まあ、台湾は、中共との、まあ、対抗関係もあってかなり一生懸命やってる。
はい。
日本も、何と言いますか、それによって、まあ、外交関係傷つくんじゃないかっていうふうに言われてる方もあるかもしれませんが、そうではなく今後の人材とか国際化を見据えて、
はい、
しっかり香港のからの人材を受け入れていく。で、その時にね、まあ、高度人材みたいな、せこい高度人材だけ欲しいみたいな、せこいこと言わないと、
はい、
ある意味で言うと香港の一つのコミュニティをまるっと国内に抱え込むぐらいの、そういった感覚っていうのは必要だと思いますね。
香港のデモ、そこから日本は何をすべきかというあたりまでお話しいただきました。
ポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報、ニュースやスポーツ、エンタメなどをぜひチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしています。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司のそこまで言うかを連載しております。こちらもぜひチェックしてください。